おはようございます。高原豪一郎です。
先日私は、ある芸能人の方に聖書のお話をしました。芸の世界というのは、実力だけではどうにもならない、運の世界なんだとおっしゃるんです。そしてこう言われるんです。私は神は信じないけど、運とか月とかラッキーとかいうことは信じる。私は人間は運勢に支配されていると思う。そして自分は、この運勢を使い果たさないように生きてるんだって言うんですね。例えば、賭け麻雀をやってボロ勝ちをするようなことがあった時には、最後にはわざと負けるようにしているって言うんです。ここでボロ勝ちのまま終わってしまうと、自分の運を使い果たしてしまうからだ。趣味で幸運を使い切ってしまったら、仕事で運が回ってこなくなるって言うんですね。さらにおっしゃるのは、自分は、幸せな状態を楽しむことができない。というのは、幸せな状態の次には必ず不幸がやってくる。今幸せすぎると、後からとんでもない不幸がやってくるに違いないと思う。だから幸せの絶頂の時が一番不安なんだって言うんです。以前私が読んだ推理小説に、DL2 号機事件というのがありました。主人公は先ほどの芸能人の方と同じような運勢の考えに取り憑かれた人物です。舞台は宮前市という南国の地方都市なんですね。実はこの町は50年周期で地震に見舞われるんですが、その年も大地震に見舞われて復興途中という状態であります。この宮前市の空港に DL2 号便というプロペラ機のローカル線が飛んでるんですが、何者かによって爆破予告を受けるんです。そこで離陸前に念入りに検査が始まるんですが、爆発物は全然見つかりません。多分いたずらだろうということで、予定通り宮前空港に到着します。さて、到着便から一人の顔の引きつった人物が降りてくるんです。それはごく最近、この宮前市に引っ越ししてきた成金社長の芝という人物なんです。彼はタラップを降りるとき、わざとつまずきかけるような仕草します。実に不審な行動ですね。さらに彼を空港に迎えに来たお抱え運転手は、最近交通事故を起こしてクビになったばかりの男なんです。その事実を知りながら、芝という人物はわざわざ運転手として採用するんですね。実はこの人物は大変アコギなやり方で財産を築いた人です。当然のことながらあちこちに敵がおるんです。多くの人に恨まれて生きてる人なんです。で、そうであるならばもっともっと用心深くなるはずなのに、震災でボロボロになった町に移り住んだり、爆破予告の飛行機をキャンセルせずに乗り込んだり、事故を起こしたばかりの人を専用運転手に召し抱えたりするのはなぜだろうかって言うんですね。まあ、結論を言いますと、彼は一度起こったことは少なくともその直後には繰り返されないという考えに取り憑かれていた人であったということなんです。一旦起きたことはすぐにはまた起こらないという考えです。ならば、わざと不幸を先取りして事件を起こしてしまえば、もはや危険はなくなるということになるんですね。主人公は実は病的なまでに災難を恐れる人でした。特に地震は彼にとって最大の恐怖だったんです。そこで地震でむちゃくちゃになったこの宮前市に住めば、あと50年間は地震に遭わずに済む。だからわざわざ移り住んできたって言うんです。彼はすごい肥満で、よろけて大怪我をすることをいつもとても心配してました。ですからタラップの上で自分からつまずく仕草をすることで厄払いしてるって言うんです。彼は本当は飛行機が怖くて怖くて仕方がないという人でありました。そこであらかじめ爆破予告をしておくことで墜落の不運を覗き去ろうとしたのです。実際この脅迫によって機内点検はいつも以上に念入りに行われ、そのため安全度が上がったと彼は考えたんです。事故を起こした直後の運転手を雇ったのも同じ理由によります。 一旦事故を起こした人はその直後は少なくとも注意深くなるので事故を起こしにくくなるに違いないと考えたのです。こうして彼は自分を安全にするためにわざと不幸を先取りし、わざと危ない目に自分から飛び込んでいこうとするんですね。そしてその根底には人の恨みを買って生きているという咎めがあったのは言うまでもありません。私はこの小説を読んで、ある聖書の言葉を思い出しました。しかし神を知らなかった当時、あなた方は本来神でない神々の奴隷でした。人はどうして迷信や何の根拠もない因習によって自ら進んで不幸になる道を選んだりしてしまうんでしょうか。どうしてたたりやまじないの奴隷になるんでしょう。それは本当の世界の支配者、本当の人間の支配者である神を知らないからです。そしてその神をあなたを愛している神として知らないからです。この世界を支配しているのは運や月ではありません。天地を創造なさった生ける誠の神が本当の主権者なのです。そしてその神は日夜あなたに罰を与えることを考えている神ではないのです。あなたを祝福したくてたまらない方なのです。ところで人はいつも何か力あるものに、大きな存在に恐れを抱くのはなぜでしょう。それは人の心の中にやましさや咎める思いがあるからではないでしょうか。私は先日ハワイに参りました。そこで数ヶ月前にハワイで末期癌のために亡くなった国際的ウィンドサーファー飯島夏樹さんの書いた小説とエッセイをプレゼントしてもらったんです。彼はクリスチャンでした。そして彼が死を目の前にした時にどうしても伝えたいと思うことがあった。それを小説の形にしたんですね。テーマは一体何でしょう。世の罪を取り除く神の子羊、イエス・キリストのことです。彼の書いた小説は国立がんセンターの中に患者に代わって手紙を書く新米精神科ドクターの奮闘ぶりを書いた小説であります。作者の飯島さんは登場人物の口を借りて死を目の前にした時、人の魂が求めてやまないものはこういうことなんだということを訴えます。この手紙代行業のもとにやってくる患者たちは何を手紙に書いてもらおうとしてるんでしょうか。それは今まで言い出せないままに心の奥深いところにしまってある、抱えてある過去の不始末、罪の生涯について許しを乞うということなんです。自分の人生の持ち時間が少なくなり、お別れが近づいてくるとき、人が思うことは正直でありたいということだと。正直になって楽になりたいということです。なぜなら秘密を秘密のままにしておくということは本当に大変な心の体力がいるからです。そして面と向かって言えない事柄こそは自分の心を重く暗くしているものなのだというんですね。この新米カウンセラーは院内でこき使われているドクターでむしろ弱々しく見えるんですが、それがかえって患者さんたちを近づきやすくしてるんでした。患者の涙の独白をこのドクターは見事な文章の手紙に書いて和解のために労を取っていきます。おそらくはこの精神科ドクターを通してイエス・キリストとはこんな方なんですよと作者は言いたかったのではないかなと思うんです。なぜなら聖書はキリストを指してこう言ってるからなんです。その名は不思議な助言者である。これは英語ではワンダフルカウンセラーという言葉なんですね。キリストはあなたのうめきを聞き取り、罪の苦しみに変えて許しの平安を与えてくださる方です。あなたのすべての過ちをご自分の命で償ってくださった方です。そしてあなたのうめきをご自分の祈りに変えて父なる神様に取りなしてくださる方です。どうぞこのキリストの前に心をオープンにして救いを受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。